令和2年もまもなく終了いたします。本当にコロナで騒動させられた令和2年じゃなかったろうかと思っております。都心部のコロナ騒動は他山の石と考えておりましたところ、昨年の3月ぐらいから壱岐市にもコロナが、感染が広まりまして、つい最近年末年始まで、非常に多くの方々が心配され、また、執行部市長以下に、三役そして幹部の皆様におかれましてはコロナのたびに、昼夜を問わず対応されたこと、心から感謝を申し上げる次第でございます。壱岐市におきましても441人の行政、検査が行われて56名が感染したということでございます。人口比にすれば大変多いところでございますが、ここで収束してくれればとも思っております。また、コロナ禍で大変な目に遭われた、飲食店ほか旅館業諸々の方々には迅速にかつ丁寧な対応もなされております。総額13億円程度に上る国からの指示を受けた助成もなされておりまして、相当これは壱岐市も経済的に冷え込む一方で壱岐市財政にも響いていないかと心配いたしておりましたところ、13億円中11億円程度は国の直行予算であり、あと2億円程度は何らかの形でまた交付税措置があるんじゃないかということで、一般財源からの支出はそう大したことはなかろうという目測でございます。そういう中で、はございますが、今回議案第11号で市長副市長教育長の報酬 10% 削減、市長の任期まで向こう3年間ということで上程もされております。また昨今の令和3年度の新年度予算の編成においては、財政課長をはじめ財政、関係の職員の皆様は慌ただしく動いて、相当な予算編成にご苦労があったことと推察をいたしております。ふと開けてみますと基金18億円を取り崩して充当したと、また、令和2年度の予算と比較しますと18億円程度縮減されております。ですから令和2年度並みの予算を組むということであれば36億円ほど不足した状態であったということになる、なろうかと思います。さて本題に移りますけれども、そういう中で、今回は財政についてまずお尋ねをいたしたいと思います。昨年3月の令和2年度の当初予算を審議する予算委員会の中で山内豊議員の骨格予算に対しての、質問で市長自ら壱岐市の財政をに対して危機感を持つ者、不安感を持つ者がおるけどもとんでもないと、何を根拠に言ってるんだと、まだまだ健全であるということを明言されております。また去年9月では、元年度の決算審査報告書では類似団体の財政力指数、経済力、経常収支比率等々を比べても壱岐市の場合は下回っておると、また基金も徐々になくなっておるから健全化に努めて経営するようにというような、大まかにそういう助言指導もなされております。そして、一番大事なのが昨年11月に作成されて12月議会で公表されました、中期財政計画、令和2年から令和6年までの財政的な計画を記したものでございます。5年間のですね、その中にもルール詳しく書いてありますけれども、かいつまみますと2年度から3年度においては54億円程度の財源が不足すると、しかし財政調整基金または 減災基金等で充当して、しのげるだろうと、5年間で18億円程度の財源不足が生じることであろうということで、まだまだ風雲急をつけるような状態じゃないというような印象でございました。そういう中で、にわかに今回財源不足を口にし取り出されております。そこでこのような状況になった、本当の理由と申しますが、原因は何かと、そして、市長補佐三役の報酬を減額するに至った真意は何かということをまずお尋ねいたしたいと思います。よろしくお願いします。
小金丸正幸議員の質問に対する理性の答弁を求めます。白川市長。
9番、小金丸正幸議員の財政についてのご質問にお答えをいたします。まず、財源不足の原因というのは、どうしてかということでございますが、私は施政方針において、令和3年度を財政立て直し元年と位置づけると申し上げました。その件に関し、今回、多くの議員皆様からいっぱい質問がございますので、なぜ財政立て直し元年としたのかを含め、全体的なことを申し上げます。現在、壱岐市の財政は健全性を保っております。このことは、あえて申し上げておきたいと思っております。ここ、しかしながら、ここ数年、平成29年度以降でございますけれども、基金の取り崩しをしなければ、予算編成ができない状況に陥っており、今後、手をこまねいていては、すなわち、何らかの対策を講じなければ、やがては財政危機に陥ることが明白になってまいりました。そのような意味から、財政立て直し元年と申し上げたところでございます。では、なぜそのようになったのかでございますが、少しお時間をいただいてご説明したいと思います。平成16年3月、壱岐市は合併いたしましたが、合併の大義名分は、スケールメリットを生かすことでありました。旧四町のままでは立ち行かなくなる、合併して無駄を省くことが大事だということでありました。壱岐としてこれまでその趣旨に従い、当然のことながら四町長、四助役、四教育長がそれぞれ一人となり、議員の数も62名から16名に減りました。四つあった焼却場、信用処理場も一つになり、市民病院を長崎県病院企業団へ、特別養護老人ホームは民間へ移譲し、生徒数の減もございました。10校あった中学校を4校へ統廃合し、給食センターも1箇所といたしました。また、石田保育所と石田幼稚園を統合し、幼保連携型認定こども園、石田こども園を開園し、令和4年度に続き保育所も統合する予定といたしております。人件につきましては、合併時、職員総数660人おりましたけれども、令和2年4月現在、236人減っておりまして、424人。総人件につきましては、当時約53億円が13億円減の、39億9000万、40億円となっております。しかし、既存事業の見直しや、1016棟を数える市所有建物対策をはじめとする公共施設や出先機関等の改革を進めてこなかったことによる維持管理費の増加、合わせて使用料手数料の適正な改定等を行ってこなかったことが現状に立った原因だと認識をいたしております。さて、ご質問の中期財政計画は、市財政の現状を把握し、現状の分析に基づいた中期的な財政収支を見通すことにより、財政の健全性を確保し、今後の財政運営や予算編成の指針とするべく策定するものでございます。なお、この計画は将来の予算編成を拘束するものではなく、今後の行財政改革の取り組みや、本省を取り巻く財政環境の変化、新たな財政事業の動向などによりまして、影響を受け、随時見直される 見直されるべきものであります。よって各年度の財源不足額につきましては、あくまでも事業予定に基づいたその時々の試算数値を計上することとなります。このような方針を踏まえ、4兆合併以降新市建設計画に基づく事業の推進を着実に行ってきたところにより、現在の本市の土台を築く取り組みが構築されてきたものと思っています。さて、これまでの財政面について検証いたしますと、財政構造の弾力性を示します。経常収支率は平成16年度から平成19年度まで 87% から 93.9% と上昇を続けておりましたが、地方債の繰り上げ償還を年次的に行ってきたことなどにより、平成20年度から平成25年度まで6年連続して下降し、80.4% まで改善しておりました。しかし、平成26年度から始まりました普通交付税の段階的縮減措置の影響を大きく受け、経常収支比率だけでなく、実質公債費比率や将来負担比率など、あらゆる財政指標が上昇に転じてきてまいりました。ご存じのように、直近の経済収支率は 94.8% にまで上昇いたしております。さらに、普通交付税が一本算定となりました令和元年度以降も、その傾向を維持したまま進んでいる状況にあります。基金について申し上げますと、私が市長に就任いたしました平成20年度当初、すなわち19年度決算において、約40億円でありました。合併特例債を財源としてした、その後、合併特例債を財源とした基金の造成などによりまして、平成28年度には約108億円にまで増額をいたしました。しかし、これも普通交付税などの経常一般財源の減少に伴って、平成29年から毎年取り崩さざるを得ない状況が続き、令和3年度に至っては18億円を取り崩さなければ予算が組めない状況に至り、残りの基金も56億円になったところでございます。庁舎耐震改修や総裁場建設、小中学校の校舎改修など、大型施設の建設事業につきましては、今年度で大方の目処はついたものの、扶助費など社会保障経費や既存公共施設の老朽化による維持補修または更新、上下水道事業等の他会計への繰り出し金の増加、さらには過去に発行した地方債の元利償還金など、今後におきましても多額の経費が必要となるため、不足する一般財源に対しては地方債の発行に加え、積立金の取り崩しで対応せざるを得ない状況となっております。ただし、将来の財政運営のためには、適正な水準を確保しておく必要がございますので、基金に頼りすぎない財政収支均衡の早期実現に向けて、既存事業の再点検と抜本的な見直しについて、これまでとは違った強力な行財政改革を断行していかなければならないと思っております。地方債の残高について申しますと、合併前は約256億円でございましたが、新市建設計画に掲げた事業への合併特例債の活用などにより、平成23年度には284億円にまで膨らみました。その後、計画的な繰り上げ償還や元金償還額を超える地方債借り入れの抑制に積んできたことによりまして、平成24年度から5年連続でマイナス収支となり、平成28年度末で約260億円まで縮小いたしました。しかし、平成29年度、30年度と本市に甚大な被害をもたらした豪雨等による災害復旧経費に対し、多額の地方債を発行せざるを得なかったため、昨年度末では約263億円となっております。このように、各種施策を推進してきた中で、歳出の超過を基金の取り崩しで補填する形での予算編成を続けてきたこと、それが決算においても現実になってきたこと、この現実を受け止め、繰り返しになりますけれども、既存事業や公共施設の在り方を見直してこなかったことが、今の状況に至った原因であると考えております。 よって今ここで一旦立ち止まり、財政再建に向かう今後の方策について皆様方と共に考えるべくご理解いただこうとしている次第であります。いずれにいたしましても、こうした現状をこれまでにも増して的確に把握分析し、真に必要な事業の選択を行うとともに、限られた経営資源を真に必要な事業に集中することにより、歳入規模に見合った適正な歳出構造の確立、いわゆる身の丈に合った財政運営に努めてまいりたいと思っております。次に、三役の報酬削減に至った経緯につきましては、冒頭も申し上げました通り、今後将来にわたり責任ある行財政運営を行っていくために、一度立ち止まり徹底した内部管理経費の削減を求め、市民生活にも少なからず影響する経費の節減、受益者負担の適正化など大きな痛みを伴う項目についても行財政改革を断行していかざるを得ない状況に至っております。こうした状況から、令和3年度以降の予算編成にあたっては、この難局を乗り越えていくために、事業の廃止や一時的な休止、縮小など、これまで以上に踏み込んだ見直しを図ることにより、財源の確保につなげていかなければなりません。そのため、デジタル化の推進と合わせ、事務所及び僻地保育所、幼稚園の統廃合、類似施設の統合、さらには使用料、手数料の改定等、財政基盤の安定を図る必要に迫られている状況であることは、施政方針でも申し上げたところであります。このような状況から、令和3年度を本市財政の立て直し元年と位置づけ、その決意といたしまして、私は壱岐市長等の給与の特例に関する条例の制定として、市長、副市長、教育長の給料を令和3年5月から私の任期である令和6年3月までの期間、10分の1減額することを提案した次第であります。三役の給料10分の1の減額では大きな金額になるわけではありませんが、何としても後世にできるだけ負担を残さない、市民生活への影響をできるだけ最小限に食い止めたい、その決意、その一心で今回本議案を提出したところであります。どうぞご理解いただきますようお願いいたします。
委員長。はい、小金丸政治議員。
を説明していただきまして、予算書、当初予算書を見ましても、その夕張みたいになるような、気配はないとは思っておりましたが、先ほど申しますように、令和2年度の予算から18億円の縮減があっておると、おまけに、予算編成にも苦慮しておるという状況でしたので、何が原因かと、大きな原因があるんじゃないかというふうに思って疑念の念を持っておりましたが、今市長の説明によりまして、財政は生き物でございますから、良かったり悪かったりしはしますけども、住民の基本的な生活を守るために最低限の財政運営をしていくというような決意でございますし、基金も56円ぐらいまだ残っております。それなりの用途で使っていけば使える金でもございます。ただ財調と減災基金が、ずっと減っておりますから、弾力性には欠けておると思いますので、ぜひ財政の立て直し元年として位置づけられるならば、それを見守りたいと思いますが、市長の意気込みとは相反してですね、市長が、3年後の3月までの三役の言及をして意気込みを示されるのは理解しますけども、このくらいの財政規模でですよ、財政状況で三役の給料を下げてまでですねやるというよりも、その意気込みで抜本的な大改革に、尽力された方がよっぽど効果が出るんじゃないかと私は思って、第11号には反対いたします。そして市長の意気込みが本当に職員に伝わっているのかと、財政改革元年としての意気込みが 市職員のすべてに伝わったのかと疑念の念も持っております。特に今年度の予算でですね、オリンピック・パラリンピックに、ちなんだ聖火リレーが全国各地で、5月ですかね、行われます。もちろん壱岐市にも参ります。対馬市も行きます。その予算を見てみますと1360万円、わずか 1.7 キロ、まあ30分もかかるんでしょうかね、聖火リレーですから何人かつないでやるんでしょうからと思って、えらいかかるなと思っておりまして、ちょっと調べてみましたら、対馬市440万円、五島市379万円、平戸市、262万円と、同じ離島、そして同じ、まあ、田舎といったら失礼ですけども、そのくらいの金額でやれるものを壱岐市は1300万もかけて行うような予算が組まれております。まあ、予算委員会でも詳しく、追及してその真意を確認したいと思いますが、三役が3年間で報酬減は700万円です。オリンピックの成果は1日何分かで1300万、せっかく三役の減俸額はたった1日でなくなります。提案理由は財政への寄与という理由でございますが、全く役に立っておりませんから、金額の多少じゃないと思われるかもしれませんが、このような状況なんですよ。ですから相当補助金、そして、各種団体への、まあ、補助金もですけども、厳しくしないと抜け目ですよ。これはザル法みたいなもんでですね、こういうのがあっていいのかなと思っておりますが、こういう状況について市長何か見解があればご答弁いただきます。教育長でも構いません。
はい、教育長。
小金丸議員のご質問にお答えいたします。ご指摘をいただいた形のオリンピックの聖火リレーにつきましては、私ども自体が非常に困惑をしております。と申しますのは、このきっかけ自体が国の組織委員会から県の実行委員会を通して手を挙げるか挙げないかという形でした。内容的なものが具体的に示されない中で手を挙げざるを得ない、国民的な行事、壱岐市民としてもその聖火リレーの様子を実感することがやはり大切だと考え、私どももひとまず手を挙げました。そういう中で組織委員会、県の実行委員会から徐々に示されてくる中身が、こうあれここはこう、 1.7 キロの間に、一つの例で言いますと、コーンを1メートルおきに全部並べてコーンバーも全て作れと、理由はテロ対策だ、そういう正面切ったことを申されながら、要求が次から次に膨れてきて、最終的にその実行する上で作った予算がそういう状況でした。それで当初予算としてそのような状況を挙げざるを得ない形がありました。またこのことは詳しく予算委員会でもお答えし、委員さんの方にもその予算の変化についてはお届けをするようにしておりますので、しっかり見ていただけたらと思いますが、そういう中でこのコロナの状況が加わりました。2月25日になって国の組織委員会を通じた県の実行委員会に新たな文書が出てきて、各都道府県自治体で行われるオリンピック聖火リレーの在り方について自治体で少しずつ見直してよいというのが、そこでやっと示されてきました。そのことを受けて担当しております私たち教育委員会としては、各関係、特にですね、もう警察関係と話し合いをさらに深めました。 テロ対策、何かあったらどうするのかという言い方の中から、万全の警備体制を敷かなければいけない。警備員も地元の通常使っている警備員では務まらない、本物の警備員を雇いなさいとか、そういった状況の経費がどんどん膨れてくる。
局長、分かりました。
はい、中です。すみません。それで今見直しております。具体的に見直した金額で当初の予算をどこまで削れるかがやっと2月25日の文書を持って進むことができておりますので、その分については後ほど資料でご覧いただきたいと思います。はい、
はい、これは小金丸議員。
私が今対馬、後藤、平戸の金額を対比したのは、うちの予算が出た直後ですから、全く壱岐市と同じ状況にあったろうと思います。その時の予算ですから、今の教育省の理由はさっぱり分かりませんね。事後的には理解できますけども、当初予算は全部さっき言った金額ですから、どこも同じような、開催要項だったと思いますから、もう一回再検討されて予算委員会の場では詳しく、説明されることを求めます。まあ、そういう状況であるということは市長分かっておいてください。よろしくお願いします。それでは財政についてはあと5名ぐらい B に3位に聞かれると思いますから、時間もありますので次に移ります。次にですね、私は財政に余裕がないということで、余裕がないならという前提で、質問をしますので、さっきの市長の財政説明では当たらないかもしれませんけども、抜本的な改革とも言われましたし、補助金の見直しということも言われました、事業の見直しも言われましたので、続けて質問をさせていただきたいと思います。まず、まちづくり協議会と公民館の問題ですけども、去年から公民館の各公民館、自治公民館239ある中で、小学校区にまちづくり協議会というのが、設置するように、市の方から進められております。まちづくり協議会につきましては、昨年度の当初予算が1億円を超しておりますが、18校区すべてに設置がかなわなかったということで、結果的には6500万ぐらいの予算でございます。また新年度はそれをもとにして7800万の予算がついておりますが、うち4500万が委託料として地域支援員の、まあ、給料といいますか報酬といいますか人件費ですねに充てられております。また一方、自治公民館につきましては運営費、行政事務協力金、安心安全祭り記事等の交付金の総額が約4000万円となっております。ですから、校区のまちづくり 総額が、7800万円、今までの公民館には4000万円ということで、約1億2000万円、総額1億2000万円が、住民の共助、公助に充てられているような格好になっております。町協は今のところ校区に限ってというか、校区で、構成組織しなさいというような指導があっておりますが、まだあと6校区程度できておりませんし、よくよく考えてみますと、栄華小学校区、そして石田小学校区なんか非常に校区的に広いですね。そこで何をするのかと、まあ、できている校区で町長の方々はそれなりに一生懸命頑張っておられまして、まあ、台風とか何とかの時にも町長が動いたとかいう話もありますし、最近 SNS では、その地区の案内板を立てたとか、まあ、素晴らしい活動もしておられますが、 それが町協を設置しなければやれないのかというような気もいたします。まあ、アスベロの場合は年頃会という地域のボランティアグループで、まあ、祭りごととかいろいろやっておりますから、やる気があれば町協で補助金をもらわなくても やれるんですね。年頃会なんか全くもらっておりませんから。で、話戻しますけども、松商の航空中概念を外してですね、やはり近隣の隣接公民館2つ3つなり4つ5つなりを集合体とした、自治区みたいな方を作って、そこに補助金をやって、より身近な、コミュニティを作った方がまだマシじゃないかと私は思いますね。まあ石田なんかはですね、志原境から久喜、そして石田、南東とかもう広範囲にわたってですね、そこでどういう活動ができるのかと、まあ、私も他庁だから口は出すなって言われてもまだできてませんから、そういう意識じゃないかなと思うわけですね。ですからもうちょっと松教自体の構成組織を改善すべきじゃないかと私は思っております。また公民館今239ですけども、公民館自体の活動も少子高齢化で衰退しつつあります。まあ、松教の方に移行するような考えは分かりますけども、あまりにも広いということで松教の再興を検討できないかどうかご返事をいただければと思います。以上です。
はいはい、あとの分についてもう4項目まで全部
一つじゃないですか。論点整理のために
はいはい、はい、どうぞ。はい、熊井総務部長。
9番小金丸議員のご質問にお答えをいたします。まちづくり協議会と自治公民館の運営費補助金について、事業及び、補助金の抜本的見直しに関する質問でございます。まずそれぞれの組織でございますが、自治公民館は地域住民によって組織される住民自治の基礎単位であるとともに、行政文書の配布や指導管理、自主防災など行政事務の一部に協力していただいておりまして、自治公民館運営費交付金、行政協力事務交付金、安全安心のまちづくり交付金などを交付し、その活動を支援をしております。まちづくり協議会は人口減少、若年層世代の減少等により自治公民館の運営が厳しい中で、より共助を強化するために設置を始めたところでありまして、推進からまだ2年目であり、現在設立準備段階の地域もございます。地域の特性や実情に合った魅力あるまちづくりの実現に向けて、自治公民館をはじめとする地域内の消防団や老人会、PTA などさまざまな組織が連携して、個別の組織だけでは維持することが困難となっている活動や地域の問題解決の取り組みを行う組織として設立を推進しております。運営につきましては、均等割と人口割からなる基礎額と実施した活動に応じて交付される加算額からなるまちづくり交付金を交付しております。この2つの組織の位置づけにつきましては、同じ地域の中で活動する組織であり、その構成員は重複しているところもございますが、担っていただいている機能は異なっておりますので、現時点では自治公民館とまちづくり協議会の活動や行政との関わり方については、財政状況の厳しい中でもできる限り影響が出ないように配慮し維持していきたいと考えております。一方で、少子高齢化や人口減少、生活様式の多様化など社会情勢の変化を見極め、見直しを図ることも持続可能な地域社会の実現のためには必要でございます。まちづくり協会においては、地域内での組織編成には制限はございません。地域の実情に合った形で、役割分担の見直しなど、柔軟に対応できますので、将来における 集落対策のセーフティーネットとしての役割も期待されているところであり、これに対応した事業内容や支援のあり方も検討してまいります。財政難の中での二重という組織で活動に対してもという強いご意見をいただきましたけれども、今答弁をの中も含ませていただきますが、町協の組織編成につきましては制限はありません。地域の実情に合った形で役割分担を見直すなど柔軟な活動ができますので、自治公民館の集合体という枠ではなくて、事業を推進するためにどの組織、どういったメンバーで構成したらよいかといった視点で、内から外に向けた広がりを期待するとともに、市民共同がより活発となる地域独自の仕掛けを願っているところでございます。議員ご指摘のとおり、財政事情も十分に見極めながら、地域協議会を通して地域の意見を十分お聞きしながら、効果等の事業評価もしていきたいと考えております。小学校区単位では、区域指定が広すぎるというところにつきましては、まちづくり協議会の設置範囲については行政区設置検討委員会におきまして検討をいただきまして、その範囲を小学校区と定めたところでございます。少子高齢化、人口減少が進む中、あまりに細かく組織化を図ることになりますと、人材の確保や活動の柔軟性が制約され、地域から幅広く人材を募って活動を行うというスケールメリットが損なわれてしまうことにもなります。先ほどの答弁と重なりますが、まちづくり協議会は地域内での組織編成に制限は設けておりませんので、例えば、将来特定の集落が限界集落となり活動困難となった場合には、町協の組織の中でそれをフォローする体制を作ることもできます。まずは小学校単位にまちづくり協議会という地域の活動基盤を整備することにより、持続可能な地域社会づくりを進めてまいりたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、小山議員。
どうも私が目指す自治組織と市が目指す町協とはなんかずれがあるような感じで、町協を否定するわけじゃないんですけども、弱体する公民館の方にも目を向けて、公民館を合併するというのは市民もなかなか反発があったりですね、いろいろあろうから、公民館そのままの残しとって、少し公民館を広げたような格好、3つでも4つでもまとまって、自治区みたいなものを作って、単一の公民館そのまま一般二三般として今までの人間関係を構築しながらですね、自治会みたいなことをもうちょっと合併して作って町協みたいな動きをすべきじゃないかというようなことですけども、ちょっと私もそれ以上熊部長の説明に反論の具体的なものを持ち出しませんから、今日はこの辺で終わりますけども、ただ総額1億2000万円がさっき申し上げるように共助公助に使われておると、もう少し、具体的に、実効性のある予算執行にできないかということはぜひ再考をしていただきたいと思います。次に移ります。時間もございませんので、次、SDGs の問題ですけれども、これは皆さんご承知の通り2015年9月国連サミットで、採択されて、2016年から2030年のまでに達成することのできる持続可能な開発目標を掲げて取り組む事業であります。いわば地球規模の事業だと、このバッジですけども、そういう事業であります。壱岐市は、日本でもモデル都市10都市の中に選ばれたということで、 市長もウキウキしてこの事業に取り組まれておりますが、しかし、ネット等で調べてみますと1800余りの自治体の中でそれに応募したのは1割程度ですから、180ぐらいの中ですね、の中で10都市に選ばれておるわけですね。現在も1800の自治体が全てやっておるかというと全くそうではありません、まあ、一部の自治体が頑張っておると。その SDGs のなぜ推進するのかというアンケートに対しましては、 SDGs というのが世界的なブランドになっておると、その力を借りて、その自治体を知名度を上げていきたいと、またそれには国費が投じられて、補助金があるからやりやすいというようなアンケート結果が一番でありました。まあこのように、まあ、非常に言いにくいことですけども、市民生活とはかけ離れたですね、事業が今展開されているんじゃないかと思っております。これも財源がないから指摘したいと思うわけでございますが、新年度関連、SDGs の関連予算の総額が約4000万円程度になっておりますが、2660万円そして1400万円余りの分けて、予算が組まれておりますが、この総額4000万余りの予算の中で、当該島外の企業そして専門家への借金等の委託料がその全てであります。地元に落ちる金はほとんどありません。こういう事業が今展開されておりますし、市長が今回も施政方針で述べられましたスーパーシティ問題、これにも手を挙げるという意気込みでございますが、やめていただきたいと。自動運転をやって、試験的にやりたいと、一挙手で自動運転の車がですね、一気にやっても島内を走るのは何年先でしょうかね。またアスパラにおける冠水システムの構築をして全国に広げると広げていくと言われておりましたが、今壱岐市におけるアスパラ農家は73軒ということでございまして、まあ施設がハウスがいりますから相当投資もいりますし、なかなかそこまで手を出せないというのが実情らしいです。まあ、市長の意気込みは分かりますけども、なかなか市民そして市民はもとより職員の理解もしてない、非常に評判が悪い、こういうことに、金を使うよりもという声が多々出ております。これは、事業の内容が分からないと不明であるというのが原因かと思いますが、やはり分からなければ不安になりますし、不安は不満になりますし、不満は批判へと変わっていきます。どうかこの事業はもう縮小するか廃止するかですね、市長の政策的事業とは分かってですものを言っておりますが、なかなか市民に理解できるものではございませんから、財政立て直しの一丁目として、そのバッジもつけてさらけおりますから全くやめろとは言いませんけども、住民に近いような、持続可能な政策をできないかと検討をお願いしたいと思います。熊部長ですかね、市長にお答えいただければなおよかったです。簡単にお願いします。
はい、熊部長。
言いたいこと言いましたから答弁は簡単にいいです。
SDGs の概要につきましては小金丸議員の方から説明がありましたので省かせていただきます。国におきましても将来的に東京以外の自治体の人口が減っている中で、持続可能な自治体運営を行うには SDGs の取り組みが必須とする考えを打ち出しております。3年後には全国の6割となる1000を超える自治体がSDGs に取り組むことを目標に推進をしております。このような時代の変化の兆しを捉え、本市は平成30年に 第1回目となる SDGs 未来都市の選定を受けたところでございます。先ほど の説明の通りでございます。さまざまな SDGs の取り組みの中で、本市が SDGs 未来都市を目指す発端であり、根幹といえる取り組みが、現在でも SDGs 対話会として継続をしておりますが、対話会の取り組みでございます。平成27年から始まった対話会は、行政に声が届きにくい市民層の声を拾い上げ、市政に反映させることが目的の一つです。これまでも対話会から出た市民のやりたいことが、テレワークの推進や食品ロスの取り組みなどつながっております。このような SDGs の事業の対話会を通して、本来の未来を担う若者や市民皆様の声を市政運営に生かせるよう誠意努めてまいります。これらの自治体 SDGs モデル事業につきましては、初年度は定額補助で、国の補助金を活用して事業を実施し、令和元年度からは地方創生交付金の SDGs 枠を活用して、国から2分の1の補助をいただきながら3年間事業を展開しております。 SDGs の取り組みには、自治体 SDGs 推進関係省庁タスクフォース、これは緊急性の高い事故対応のための一時的に構成された組織といいますが、それにより各省庁の横断的な支援が実施されておりまして、さまざまな省庁から有利な補助金が出ております。歳入の約7割が国の財源である本市にとっては、歳入確保の観点からも SDGs を軸とすることで、より効率的な事業展開を図る必要があります。令和3年度の当初予算は限られた財源の中で予算編成となりましたが、そういう状態だからこそ、国の財源をさらに有効に活用し、市民皆様が住み続けたいと思う域の実現を図ってまいります。以上でございます。
はい、小金丸議員。
時間がないので、急ぎますけれども、テレワークの推進と言いながらですね、今年度は1400万程度削減されておりますので、よく分かりませんね。まあ、あまりやめる気ではないみたいですけど、分かるような事業にしていただければと思います。全く評判は悪いですから、それだけ言うときますから、よろしくお願いします。次、東京事務所。東京事務所につきましては、ルール分かっております。すべて職員も一生懸命頑張っておることも分かっておりますが、財源がないんだったら、まあ、アクセサリーみたいな、施策は取り除いてですね、本体に戻るべきじゃないかということで、指摘しようと思いましたが、まあ、どうせやると言われると思いますから、まあ、去年はですね、コロナ禍で本当の授業ができなかったということも理由になると思います。4月からの開所が6月ぐらいに遅れて、まだまだ、首都圏はコロナの緊急事態が延長されておりますし、まだまだ本格的な稼働にはつながっていないと思いますが、まあ、財源立て直しのために、ある時期では、その見直しも必要になろうかと思いますので、そのアイテムの中に入れるべきと思います。もうちょっと粘りたいと思いますけれども、時間がありませんので終わりますが、秘書が言われますように、抜本的な改革はやはり公共施設の整理ですね、といろいろ言いたいんですけども、市民の声は小学校の統廃合にも声が及んでおります。今年の今年度の令和2年度のですから3月末までの出席予定数が140人余りでしょ。一学年140人、18校です。どうなるか将来分かると思いますから、それに18の施設を維持するのはもうけりをつけないといけないと思います。できれば、教育長に答弁もらいたいところですけども、もう時間がありませんので、ここで終わりますが、どうぞ財政的に、立て直す元年として、まだまだ市民に見えるように抜本的な改革に取り組んでいただきたいと思います。とにかく議案第11号は取り下げられるように お願いいたしまして、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。